新しい年になって信仰生活の基本を一つ一つご一緒に学んでいますけれども、今日はその4回目、主にある交わりに生きるということについてご一緒に聖書から聞いていきたいと思います。聖書の神様、私たちが信じている神様は三位一体の神様というふうに呼ばれます。父子聖霊なる神様が、その本当に3つのご人格のお持ちのお方がですね、本当に交わりを持っておられる、愛の交わりの中に生きておられる。ですから私たちの信じている神様は交わりの神様というふうに言われます。でその交わりの神様が、その神様に似せて私たちを作ってくださいましたので、私たちもですね、本当に交わりを必要としているわけなんですね。先ほどの長老の祈りにありましたけれども、私たちは縦の交わり、神様との交わりが必要です。と同時に横との交わり、主にある交わりも本当に大切です。で今日はこの横との交わり、主にある交わりに生きるということでご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、今日選びました聖書の箇所はですね、パウロが書いた手紙、フィレモンという人に宛てて書いた手紙であります。もう一度この新約の399ページフィレモンの手紙を見ていただきたいんですけども、最初に少し手紙の背景、経緯について説明したいと思います。この手紙が書かれた時代、社会にはですね、奴隷という身分があったんですね。オネシモはその奴隷でした。ところがそのオネシモ、主人のものをこう盗んでですね、ローマに逃げてしまったようなんです。おそらく大都会ローマに行けば、自分は安全だというふうに思ったんでしょう。でそうこうしているうちに、そのローマのローマで、獄中に捕らえられていた、パウロと出会ってですね、でそのことがきっかけとして、このオネシモという人はクリスチャンになったんですね。で聞きますと、このオネシモという人はの主人がですね、実はパウロとよく知り合いの人だったんです。フィレモンという人でありました。パウロのことを祈り、またパウロのことを具体的に援助している人がこのフィレモンという人だったんですね。でオネシモはそのフィレモンのものを何か取ってしまったかなんかして逃げてきて、そしてパウロと出会ってですね、クリスチャンになったんですけれども、オネシモはしばらくの間パウロに一生懸命仕えていました。で当時の習慣からするならば、言い方は悪いんですけれども、奴隷はあくまでも主人に属するものでしたから、パウロはですね、機会を見てぜひこのオネシモを主人のフィレモンのところに戻したい、そういうふうに思ったんです。でそのことを手紙に書いたのがこのフィレモンへの手紙なんですね。そういう形で書かれたのがこの手紙であります。先ほど一通りこう読ませていただいたんですけど、皆さんどんなことをお感じになったでしょうか。私はこの手紙を読み返す中でですね、本当にパウロの願いの仕方が丁寧だなというふうに思いました。手紙ってこういうふうに書くんだなと思わされました。まず第一に、パウロはこの手紙の中でフィレモンの家族の信仰、イエス・キリストに対する信仰をですね、こう称えてるんですね、褒めてるんですね。そして彼らとの主にある交わりに自分は深い慰めを覚えてるんだということも語ってですね、どうかかつては奴隷であなたに対してひどいことをしたかもしれないけれども、今はそのオネシモが改心して主にある兄弟になったんだ、ですから愛する兄弟としてぜひ迎えてほしいんだ、そしてもしオネシモがあなたに対して負債があるならば私が代わって支払いたい、オネシモを許し受け入れてほしい、でも強制するつもりはない、あくまでもあなたの気持ちを尊重したい、そうした姿勢でですね、このフィレモンの自発的な愛の応答を求めているなと思わされました。二つ目のことはどうでしょうか。こうしたパウロの手紙からですね、当時の社会の中で奴隷が置かれていた厳しい状況というのを知らされるように思うんですね。信仰者といえども感情の処理がなかなかうまくいかないという現実が私たちの中にはあります。互いに愛し合いなさいって何度も 聖書を読んで、あるいは礼拝の中で聞くんですけども、なかなかそれが難しい現実を私たち経験しますね。パウロはそうした土の器としてのこの弱い私たちが持っている現実、まあ、フィレモンもなかなかオネシモに対してなかなかそういう気持ちになれないわけですね。ですからそのことを十分受け止めた上で細心の注意を払っていることに私は深い感動を覚えました。まさに牧会者パウロの心を伝え、本当に自分もイエス様に習うものとしてイエス様に似たものに変えられ続けていきたいと願う、そうしたパウロの祈りみたいなものをですね、この手紙を読みながら改めて感じたわけですね。でそうしたパウロとオネシモ、またパウロとこのフィレモン、それが主にある交わりであります。さて2節のところを見ますと、家にある教会へ、家にある教会っていう言葉が出てくるんです。この時代は例えばこういう教会のようなですね、礼拝堂があったわけではありませんでした。むしろ家ごとのクリスチャン同士の交わりがありました。ですから家にある教会っていうのは家の中で集まっているクリスチャンの群れのことを教会って言ったんですね。まあ、私たち教会と言いますとこの建物とか場所のことをすぐイメージするんですけども、まあ、一般的にはそういうふうに使うわけですけれども、でも聖書の中で教会という言葉は一度も建物とか場所を意味して使われたことはないんですね。教会というのはエクレシアというのはイエス様を信じている共同体、私たちのことを教会と呼ぶわけです。ですから家に集まっているクリスチャンの群れという意味で家にある教会ってこういうふうに言ったわけなんですね。パウロは別の時にこのコリントっていう教会に宛てて書いた手紙の中でですね、あなた方は代価を払って買い取られたのだというふうに言いました。それは考えてみれば自分たちもですね、イエス・キリストの命という尊い代価を払って罪の奴隷状態から自由にされて、そして今神様のものとされたんだ、まあ、みんなそういうことをこの感じていたわけですね。で実はその背景にですね、この時代クリスチャンの中クリその教会の中に奴隷の人がこうクリスチャンになって入ってくるますね。そうした時にみんなどうしたかというと、お金を出し合ってですね、そのお金を出し合ってその奴隷の主人にお金を払って、そしてこの人を本当の意味で自由の身にするということをしたそうです。すごいなというふうに思いました。つまり現実のローマ社会の中では、主人がいたり奴隷がいたりしていたわけなんですけれども、でも新しい聖書のその価値観の中に生かされていた新しい共同体のこの教会の中でですね、現実に奴隷としている人のためにみんなでお金を出し合ってその奴隷状態から解放してあげていた。でそれがクリスチャンの群れだった、新しい共同体だった。ですからそうした共同体にですね、本当に魅力を感じた人たちもいたわけですね。また逆にそれを脅威に覚える人たちもいたかもしれません。それがクリスチャンの教会だったわけです。私たちの講座教会はこの地域にあってどういうふうに映っているんでしょうか。でそうしたことを踏まえて今日の1節2節をもう一度見ていただきたいんですけれども、キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者フィレモン、姉妹アフィア、私たちの戦友アロキポ、並びにあなたの家にある教会へとあります。でここで、まあ、私たちにとっては本当に当たり前なんですけれども、この時代からするとですね、これは非常に珍しい、語りかけだったそうです。ここでパウロはその家の教会の家族一人一人に呼びかけてるんですね。つまり主人だけではない、フィレモンだけではない、その周りにいる兄弟姉妹にこう名前を挙げてこう呼びかけてるんですね。でこれは 本当に主にあって私たちはみんな平等なんだ、そういう地平に立つものとしてパウロはみんなを見ていた、また交わっていたということであります。家父長制と言われる社会の中にあっては本当に珍しい現象でありました。まあ、少し横道にそれますけれども、先週オバマ大統領の就任式がありました。私も感激してですね、何度も同じ場面をニュースでですね、こっちに行ったりこっちに行ったりしながら何度も同じのを見てましたけれども、こうアメリカの歴史をこう読んだりなんかすると、もう本当数十年前ですね、まだその奴隷という現実があったわけであります。その黒人の差別というのは現実だったわけです、まあ、今もそうなんですけれども、そうした中で本当にこう、アメリカの中で黒人アフリカ系アメリカ人がですね、大統領になったというのは本当に大きいことだなというふうに思います。前にもお話ししましたけれども、私が大学2年生の時にキリスト社学生会というグループに入ってたんですが、そのアメリカの大会がありました。でそこにアメリカのイリノイ州のイリノイ大学というところであったんですけれども、大勢の北米の学生と、それからいろんなところから、私みたいに日本から行ったり他からこう来たりして、そこでこう交わりを持ったんですね。でお昼の時間に大学のカフェテリアに行ったんです。そしたら一人の白人の学生、男性の学生がですね、ポツンとこう座って浮かない顔をしてるんですね。私もどうしていいか分からなくて、まあ、その席が空いてたのでその人の前に座ってですね、食事を食べ始めました。でなんか黙って食べてるんですね。で私たち日本人は学校でハワイユっていう言葉を教わりましたので、ハワイユっていうふうに声をかけたんです。そうしたら向こうがですね、こういろんな話を始めました。実はその人は生まれて初めてですね、同じカフェテリアの中で黒人と一緒に席をして、黒人と一緒に食事をしたのが生まれて初めてだったんですって。でそういう話をしてくれました。でたまたま私が滞在していた時に、その大会に出席するために滞在していたそのグループはですね、日本からの私と、それからジョージア州っていうところからのアメリカ人と、それから南アフリカのから来た黒人の学生が一緒だったんです。話を聞いてみましたら、同じキリスト社学生会に属してるんですけども、白人のグループと黒人のグループが別々に行動していて、活動していて、それで全く別の飛行機でですね、同じ大会にやってきて、そして同じカフェテリアの中で食事をしていた。黒人の方はものすごく喜んでいました。でも白人の学生はですね、本当に複雑な顔をしながら、いや実は生まれて初めてなんだ、もしかしたら私と一緒に食べるのも初めて、黄色人種と食べるのも初めてだったのか分かりませんけれども、そんな話をしてくれましたね。本当にイエス様になければ、イエス様にあるっていうことがなければ実現しなかったことなんだな、なんかそんなことを感じたわけです。で少し横道にそれましたけれども、この手紙の2節のところを見ますと、当時の習慣からするならばそれこそありえない、当たり前でないような仕方でパウロは一人一人に対してですね、声をかけているわけであります。で、物の本によりますと、家の教会を積極的にリードしていたのは、その家の、まあ、女主人と言われる奥さんだったそうです。まあ、食事を用意したりするのは当時女性の仕事でしたので、そのことがまあ自然だったのかもしれませんけれども、ところが教会の中ではですね、その食事だけではない、実はイエス様に関すること、信仰に関することも本当に積極的に女性が、この関わっていた。当時のローマの社会では見られないようなことがですね、この教会の中に起こっていた。パウロはガラテヤに宛てた手紙の中で、ここではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですってこう言いましたけれども、文字通りですね、それが家にある教会の中で実践されていた。パウロのこうした言葉遣いの中に、呼びかけの中にですね、私たちそういう新しい価値観の中で動いている、生きている、教会の姿を見ることができるのではないかなと思うんですね。ある時イエス様はご自分を探しにやってきた お母さんのマリアさん、それから自分の弟たちや妹たち、そこに居合わせた人々に対してですね、こういうふうに言ったんですね。家族とは誰ですか？神の御心を行う者が兄弟であり、姉妹であり、また母であるっていうふうにおっしゃったんです。自分の息子と思って探しに来たマリアさんはちょっとショックだったかもしれません。家族とは誰ですか？ここに家族がいるって思ってたと思うんですけども、神の御心を行う者が兄弟であり、姉妹であり、また母なんだってこう言ったんですね。でこの時イエス様の言葉を見ますと、前からおかしいなと思ったんですけども、お父さんという言葉が出てきてないんです。神の御心を行う者が兄弟であり、姉妹であり、また父であり、母であるというふうに言わずに、また母であるってこう言ったっていうんですね。いろいろと調べてみますと、いろんな意見があるんですけども、なるほどなと思ったのはですね、それは教会の交わりにおいて天にいますお方だけを父とするからだっていうふうに言っていた学者がいました。つまり初代教会の主にある交わりを私たち見ますときに、あるいはいろんな資料を見ますときに、このイエス様の御言葉、家族とは誰ですか、神の御心を行う者が兄弟であり、姉妹であり、また母である、このイエス様の御言葉が当時男性を中心とするローマ社会の中で、むしろ本当にみんな平等な、そうした新しい現実として機能していたことをよく表しているように思うんですね。イエス様は、人は全世界を手に入れても自分の命を損したら何の得になろうかっておっしゃいました。しばらくこう立ち止まってですね、私たちの生き方を振り返りますときに、私たちの生き方があたかも全世界を手に入れるような生き方をしてないだろうかとハッとさせられるようなことがあります。全世界を手に入れる、なんかすごく大げさですけれども、でもその全世界のこう一部をですね、一生懸命自分のものにしよう、蓄えよう、それが私たちの人生の目的で、それが私たちにとって本当の幸せなんだ、多く持つこと、多く蓄えること、楽しみを多く持つこと、なんかそれが幸せなんだ、それが目的なんだ、無意識のうちにですね、刷り込まれたそうした物語やそうしたゲームに私たち縛られていることはないかなと思わされました。しかし冷静になって考えてみますとどうでしょうか。それを手に入れるために実は一番大切なものを、イエス様おっしゃるように一番大切なものを私たちは犠牲にしている、命を犠牲にしている。命っていうのは私自身って言い換えてもいいかもしれません。それを犠牲にして一生懸命全世界の一部をですね、自分のものにしようとしている、そのことに躍起になっている、そうした生き方の奴隷になっている。オネシモは奴隷でしたけれども、そしてその奴隷を教会が買い取って、そして自由の身にしましたけれども、私たちもですね、罪の奴隷、そうした生き方の奴隷になっている私たちをイエス様はこう自由にしてくださった、奴隷から解放してくださった、私たちを縛るさまざまな物語、さまざまなゲームから私たちを自由にしてくださって、本当の意味で神様と交わり、また周りの人たちと交わり、自分自身を喜ぶそのような私たちへと導いてくださった。でそれが起こり、またそのことを喜んでいるグループがですね、主にある交わりなんだということを今日のこの手紙は私たちに伝えているように思うんですね。パウロによりますと、オネシモという人がフィレモンに対して本当に悪いことをしました。確かに悪いこと、間違ったことをしたわけです。でこの時代の法律に従うならば、主人であるフィレモンは罰としてですね、オネシモをそれなりに処分してよかった。しかしパウロはですね、それもできるんだけれども、でもクリスチャンの兄弟として彼を迎え入れてほしい、彼を愛してほしい、フィレモンに一生懸命取りなしているわけですね。ちょうど聖霊が私たちのために神様に取りなしてくださっているように、パウロはですね、一生懸命フィレモンに取りなしているわけであります。でオネシモがした悪いことで、もしあなた負債を負ったことがあるんだったら、自分がそれに代わりをしましょうとまで言っています。 パウロがなぜここまで言えたんだろうか。でそれは実はパウロ自身がそういうことを経験したからであります。パウロ自身が犯した罪を何しろクリスチャン見つけてはですね、もう縛り上げようと思ってで、ね、ダマスコまで行ったのがこのパウロでしたね。ところがその旅の途中で復活のイエス様と出会って彼は撃たれてしまって、そして改心したわけです。パウロが犯した罪を父なる神様に許していただくために、自らその償いとなって十字架にかかってくださった。あの十字架というのは、いや実は自分のためだったということをパウロはよく分かっていたからであります。信仰生活の5つの基本の4つ目の主にある交わりに生きるっていうのが、まあ、今日のテーマなんですけども、こうやって見ていきますと、主にある交わりって何なのかな、主にある交わりって何なんでしょうか。今日のパウロのこの手紙を見ますと、主にある交わりっていうのはいつもですね、私たちがイエス様の十字架によって許された者同士であるっていうことをお互いにこう確認し合う、そのことをいつも確認し合う、そこが私たちの出発点なんだということを確認し合う、その場その機会が主にある交わりなんだなと思わされます。ご存知のようにイエス様は杉越の生贄として、杉越のお祭りの時にですね、十字架におかかりになりました。杉越の祭りというのは、イスラエルがエジプトで奴隷状態にあった時に、そこから解放される時に起こったことをいつも覚えるためにそのお祭りをしたわけですね。でそのお祭り、その時何が起こったかというとですね、一歳の子羊をほふって、そしてその血をですね、家の玄関の柱と家紋にこう塗ったんですね。そして柱と家紋に塗ったその家を神様は、裁きがこう通り過ぎたんです。その家は救われたわけであります。そしていつもそのことを覚えるように覚えるようにということで、杉越の祭りをイスラエルの人たちは毎年お祝いしました。主にある交わりって何でしょうか。それはイスラエルの民と同じように、私たちの心の家紋に実はイエス様の十字架の血潮が塗られているということを確認し合う場だと思うんです。その交わりに預かった者同士が、あ、自分たちはイエス様にあって許されてるんだ、なかなか人を許せないけども、よく考えてみたら自分が許されてるんだ、自分を許してくれるためにイエス様は命を犠牲にしてくださったんだ、嫌だなと思う、この人のためにもイエス様の尊い血潮が流されてるんだ、この人は神様からしたら本当に大切なこの人なんだ、そんなことを思い巡らすのが主にある交わりであります。先ほどのコヘレトの言葉を見ますと、一人よりも二人が良い、なぜ良いか、その恵みを確認するためであります。倒れれば、つまりその心の鴨居に血が塗られていることを忘れていてですね、本当に倒れるようなことをするならば、その友がその人を主にあって起こしてくださる、共に神様の方に心を向けるようにと支えてくださる、でそれが主にある交わりであります。フィレモンの家のように、奴隷がいるならばその人が自由な身になれるように、いろんな意味でハンディを持つ人がいるならば、その人があたかもハンディがないかのように、外国の人がいるならば寄留者でないかのように、そして小さな子供がいるならば、みんな神様の子供ですから、そのことを覚えるように、そして社会的な問題と真剣に取り組む人がいるならば、それを共有することができるように、でそのようなことがですね、この家にある教会の中で起こっていった、その主にある交わりの具体的な振る舞いとしてパウロがこの手紙を書いていた。私たちもその主にある交わりの中に生かされている、ぜひそのことをですね、今日覚えたいなというふうに思います。 このような交わりを実際に経験するために、神様は具体的な顔の見える兄弟姉妹をですね、私たちの周りに、集めてくださいました。そして実は私たちも他の人にとってそのようなものとしてここに置かれているわけですね。ぜひこの年も主にある交わりの中で本当に支え合いながら、祈り合いながら歩んでいきたいと思います。もしまだそういう、クリスチャンの友がいない方がおられますならば、ぜひですね、もしそういうふうにそういう交わりを持ちたいなって願っている方がいましたら、ぜひ牧師とか主事とか長老に相談していただいて、共にそういう交わりをですね、探していけたらというふうに思います。お祈りをいたします。